ウィークイーカミヤをお聞きの皆さん、こんにちは。インタビュアーの朝市春です。今日もカミヤさんにですね、お話を伺っていきたいと思います。カミヤさん、こんにちは。
はい、おはようございます。
おはようございます。前回はですね、カミヤさんがね、今どんな活動されているかっていうお話を初回にしていただきましたけども、今日2回目なので、少しカミヤさんという人間、どんなね、生い立ちをこう辿ってきて今があるのかっていうお話なんかもちょっと伺っていきたいんですけれども、そもそもカミヤさんって福井で生まれ育って、どんな子供の頃って男の子だったんですか？
そうですね。どんな男の子
な
かな。まあ、今で言うと多動性の男の子でしょうね。
んか随分やんちゃだったっていう噂を聞きますけども。
そうですね。まあ、僕は両親が共働きだったんで、小さい時両親で遊んだ記憶ってのはほとんどなくて、いつもおじいちゃんとおばあちゃんに育てられたんですけど、まあ、だから結構こう寂しい幼少期だったような記憶がありますね。なんで親は遊んでくれないのかなと思ってましたけど、まあでも逆に言うと、まあ逆にだからお父さん遊んでよって言うとお父さんのとこ行くと親父に殴られるんですよね。結構強い力で。仕事の邪魔すんなっつってですね。はい。いや、ひでえ親だなと思ってました。今
なかな
は
かすご
も
いですね。
う、僕は今自分の息子には、まあ殴りはしませんけど、僕も仕事ばっかりしてるんで、はい。子供と遊ぶ場がなくてですね、まあ自分の親と同じことしてるなと思いながら、はい。息子には申し訳ないんですけど、ので、結構その一人で遊んでたんですね。はい。あんまり人と一緒に遊ぶことはなかったんで。で、結構コミュニケーションが下手だったので、小学校
そう
だった
なんで
時
すか。
は、結構友達とか先輩にいじめられて、小学校3年生ぐらいまではずっといじめられっ子でしたね。友達があんまりいなかったです。
おとなしかったとか。
いや、おとなしくはないんですけど、まあ、なんていうかな、こう協調性がないんですよね。自分の我が道を行くので、まあ今でもそうなんですけど、
本当ですね。
今でもそうなんですけど、三つ子の魂100万だからしょうがないんですけど、でも、まあ今はでもそれでもやっぱり、なんていうかな、我が道は行くんだけど、なんて人のこともまあ考えるんですけど、昔はやっぱりそういうのないので、どうしてもやっぱうざいんでしょうね、僕の存在自体が。よく先輩とかからいじめられてましたけど、まあでもね、なんか、そうだな、だからまあ友達もあんまりいないし、で、運動も勉強も興味がなくて、全然やってなかったんで、で、うちの親は別に運動しようとか勉強しようとか言わないんですよ。はい、全部自分で考えてやれっていう人だったので、はい、基本的にいつも放置されてたんですね。運動も勉強もできないから、僕は小学校3年生ぐらいまではもう、漫画で言うとのび太くんみたいな子供で、運動ダメ、勉強ダメで友達もいないし、よくいじめられるみたいですね。
なんか意外ですね。今の神谷さんのイメージだけだと、すごいやっぱリーダーシップをなんか発揮してて、ガキ大将で、なんかぐいぐいこうみんなを引っ張っていきそうな、そんななんか子供時代をイメージしがちなんですけど、全然そんなことなかったですね。
全然ダメですね。はい。真逆だったと思います。
すごく意外。
で、まあ、小学校4年生の時の担任の村田先生、村田義文先生って今でも覚えてますけど、その先生は結構いい先生で、その先生の学級に入ってからは、あまりいじめられなくなって、で、小学校5年生の担任の先生が遠藤先生って言うんですけど、はい、その遠藤先生が僕を学級委員に指名したことからですね、いろいろと、なんかこう、今までだからいじめられっ子だから学級委員なんか絶対なれないんですけど、なんか先生に指名されて学級委員になり、で、ちょうどそれと重なって、なんか小学5年生の時に初恋の女の子みたいなのができて、その子は自分より運動も勉強も全部できたんで、なんかちょっとその子に存在を認めてほしいなっていう一心でですね、運動とか勉強をやってみたら、まあ、意外とできてですね。はい。いや、だからね、僕すごいそれ、セルフイメージ変わったんですけど、できないできないと思ってたからできなかったんですけど、やってみたらできたんですね。で、僕そういう人って結構いるんじゃないかと思っていて、だから、やる前から諦めるんじゃなくて、一回やってみろと。で、できないできないって思ってるのはあなただけで、そのリミッター外せば実はできるんじゃないっていうようなのは、いつも人に言うんですけど、
きっか
そう
け
い
次
う
第でね。
体験があるからですね。で、小学校5年生でいろんなことができるようになったもんだから、急にみんなから認められて、小学校6年生の時は児童会長と、あとガキ大将やってましたね。だから、小学校の3年生までに僕をいじめた人たちをいじめ返してましたけど、はい。でもやっぱり6年生の時にちょっと調子に乗りすぎたんで、中学校が悲惨で、まあ、中学校に入ると友達が誰もいなくなって、で、小学校で結構仕切ってたんで、はい、中学校に入った瞬間に学校の裏に呼び出されて、先輩からボコられるみたいなですね。はい。そういう悲惨な中1でしたね。
なんかすごくこうアップダウンが激しいですよね。なんかこう引きこもってかおとなしいなと思ったらこうすごい活発になったり、でまたそこで目立ちすぎるとちょっとこう叩かれてまたちょっと落ちるみたいな。
そうですね。で中学校の時はでも本当にでも運動と勉強はしてたんで、はい、それなりに存在感はあったと思うんですけど、でもまあ友達あんまりなかったかな。で中3の時にまだ生徒会長になったんですけど、まあ、そういうの好きなんですよね、はい、みんなをまとめるのが、うん、生徒会長になりたいんじゃなくてみんなをまとめるのが好きなんですよ、
うん、
はい、でなんかみんなが喜んでくれると嬉しいみたいなのがあってですね、自分の中に、はい、で生徒会長やったんですけど今度は先生と揉めてですね、
はい
はい、まあ、生徒会長なんだけどなんかそう生徒会の自治を認めてくれないんですよ校長が、
はいはい、
うん、でお前らは俺たちの言う通りしろみたいな校長だったんで、
はい、
でおかしいと校長と喧嘩になりまして
だんだんちょっと神谷宗平の片鱗が
そうですね。で校長も直接僕に言っても聞かないんで、
はい、
こう汚いんですよやり方が。部活の顧問、クラスの担任、学年主任、生徒指導、あともう一人なんだったかな、5人ぐらいの先生を僕に送り込んできて、はいはい、5対1で議論させるわけですよ、で僕も聞かないんで中3ながら、
はい、
で結局物別れに終わって、で学園祭が始まるんだけども結局何もさせてもらえないんで、
はい、
でこのまま参加したら俺の負けだなと思ったんで学園祭をボイコットして、うん、チャリでですね山口県まで逃げたというか逃避行したんですね。
福井から山口まで、
はい、まあ、途中ちょっとあの新幹線乗りましたけど、でも途中までずっとチャリで行ってですね
途中新幹線
はい、で山口まで行って、でまあ、黙って行ったんで結構警察沙汰になって結構大変だったんですけど、まあでも僕なりの筋はそこに通していや要は何が嫌だったのかっていうと、その大人が寄ってたかってその中学校3年生を抑え込もうとすることに僕は卑怯さを感じてですね、絶対折れないぞと思って、でも僕はその15の魂じゃないですけど、はい、それ以来なんかこう長いものに巻かれたことがないですね。はい、どんなにもう殺すぞって言われても多分僕はねうんって言わないと思います。はい、まあ、それが後々いろいろ政治的にいろんなね失敗を生むことになるんですけど、そんな思春期でしたかね。で、
なるほど、
中学校3年でそういう問題を起こして、で高校行けないかなと思ったんですけど、まあ、高校に行かせてくれて、
はい、
で高1の時に好きな女の子がまたできて、で僕結構中学校3年間自分の思いを誰にも話さずに溜め込んでたんで、
はい、
その溜め込んでた結果がやっぱりこういろんな暴発したわけですよね、
はいはい、
だそれいかんと思って自分の思いを話せる人を作ろうと思って、高校1年生の時に高校3年生の女性と付き合ったんですけど、はい、で付き合うまでに半年かかって、で付き合って初めてのデートでこう中学校3年間っていうか、まあ幼少期からの思いを全部こう伝えたんですね、はい、自分はこう生きてきたんだっていうことを、
はいはいはい、
16年の僕の人生を伝えたらですね、話が重いって言われて3日後に振られたんですよ
まあちょっと今笑っちゃいますけど、当時は笑い事じゃないです
よね。いや笑い事じゃなくて、うん、まあ、今では僕も笑い事ですけど、
うん、
結局そこで僕ね気づかせてもらったのは、
はい、
運動とか勉強とかしてたら周りからチヤホヤはされてたんです、
はい、
うん、でそれなりに女の子からも人気があったと思うし、なんかまあある意味こうちょっとプライドみたいなの持ってたんですけど、
うん、
でも運動ができようが、ね、勉強ができようが愛性から持てようがちょっと関係ねえなと、結局自分が本当に好きだと思った人にですね、うん、お付き合いできませんって言われるようなそんな悲しい人間でに終わってたまるかということでだからそれまでのだから15、6歳の時の価値観って、運動とか勉強とか頑張っとけば褒められるじゃないですか、
はい、
親からも先生からも。
そうですね、
でもそんなものは人生で何の役にも立たないということを16歳悟りまして、大事なことは人間力であって、自分が本当にこの人に分かってほしいと思える人にちゃんと思いを伝えて、うん、その人と、まあ、別に付き合うまでいかなくても仲良くできること、うんうん、それが大事なことだと、
うん、
いうことを思って、でもそうなるためには自分がやっぱり魅力的な人間にならないといけないから、
うん、
いくら受験で点数取っても魅力的な人間になれないし、運動、ね、そのスポーツで賞を取ったところで、うん、そんなのは別に単なる、ね、運動能力でしかないわけだから、そうじゃなくて人としてどうあるべきかっていうのを考え始めたのが16歳の時です。
その失恋をきっかけに。
そうですね。で、それ以来僕あんまり学校行かなくなってですね。
はい、
ずっと、まあ、学校行ってましたけど、大体何のために行くかというと、生徒会と部活動をするために行くだけで、
うん、
はい、授業はもうほぼ出てなかったですね。
うん、
はい、よく卒業できたなって今でも思うんですけど。で、まあ、高校3年間ほぼ勉強してなかったので、まあ、大学行く直前にちょっと半年だけ勉強して、
はい、
で、まあ、関西の方の大学、私学には受かったんですけど、福井県の国立大学も受かったんですけど、
はい、
でも、田舎にいるのが嫌で、
うん、
はい、で、大阪行きたいと思って、大阪の私学に行ったんですけど、大学が面白くないんですよ。うん、まず勉強面白くないし、
はい、
でサークルとかもいろいろ入ったんですけど、結局なんか合コンしたり飲み会したり、ね、やったりして、
まあどこの大学もそうですよね、
うん、これじゃあ全然人間が磨けないと思って、
うん、
それで
人間が磨けない、
うん、だって僕のね、その16歳からの目標は、
そうですよね、
人間を磨くことなんで。
そうですよね。
そうで、自分が本当に別に僕万人にモテようとは思ってないんですよ、まあ、はい、万人に愛されたいとか万人に支持されたいとはもう16歳の時は思ってなくて、自分がこの人には分かってもらいたいって思う人にしっかりと思いを伝える人になろうというのを16歳の時に決めたんで、
うん、
それにはもっと修行が必要だなと思ってたところに、まあ、大学の先生が世界を見るとね、こう視野が広がって成長できるよっていう話をしてくれたんです。
はい、
うん、でそれで、あ、そうだ、俺も世界行きたいと。で、当時僕アメリカが一番いい国だと思ってたので、
うん、
アメリカに行きたいと思って、もうサークルとか全部やめて、もうバイト3つ4つ掛け持ちしながら2年間ぐらいお金貯めてたんですね、
う
ん、
あ、もう目標が決まったらもうそこに突き進むのみみたいな形で。
そうですね、もうあれもこれもって無理なんで、
うん、
はい、戦力を集中しないといけないと思って、うん、それで、でも結局お金が足りなくて、で親にお金貸してもらおうと思ったんですけど、親も絶対そんな留学なんか認めないって言われて、はい、で、まあ、その時は理由は分からなかったんですけど、ひどい親だなと思いましたけど、うん、けど、まあ親も出してくれないんで、まあ、しょうがないから自分で貯めたお金で行ける国に行こうと思って、アメリカじゃなくて隣のカナダに行ったんですね、
はい、
当時、まあ、今から24年前ですけど、カナダの方が随分と物価が安かったんで。
あ、そんなに違うんですね。
違います、3分の2ぐらいでしたかね、アメリカと比べると。で、カナダに行ったらいろんなアジアの学生がいて、で、彼らに言われたのは、いや、お前日本人だねって言われたら、日本人だよって言ったら、じゃあ日本人としてこれから社会どう変えていきたいの、日本をどうしたいのみたいなこと聞かれるんですけど、
うん、
はい、全然考えたことがないんですよ。
うん、すごい質問ですよね、
はい、うん。僕はそれまで自分のことしか考えてませんでしたから、自分がどうやってこう人間として成長するかとか、まあ、いい仕事について、で、お金もちゃんと稼いで、で、自分が好きな、まあ、女の子ですよね。とこう、まあ、結ばれて幸せな家庭気づくかぐらいのことしか考えてないわけですよ。
うん、
そのために自分磨きをしてたんで、
まあ、はい、
うん、けどその外国人たちに言われて、で僕は聞き返したら、彼らはちゃんと持ってるんですよね。自分のビジョンも持ってるし、こう自分たちの国をこれからこうしていきたいんだみたいなことも考えてるんですよ。それを聞いた時にね、本当にすごくトンカチで頭をどつかれたみたいな感覚を覚えて、あ、俺全然考えてないわっていうことを気づくとともに、いや、これ俺だけじゃなくて日本の若者は誰も考えてないから、このままじゃ日本がダメになっちゃうっていうことをですね、まあ20から21にかけて気がついて、
はい、
で、まあカナダの学校に通うつもりで行ってたんですけど、語学学校とかもすぐに辞めて世界18カ国ぐらい旅をして、はい、いろいろ世界の紛争だったり貧困だったり、うん、差別だったり、はい、いろんなものを体験して、まあ、日本に帰ってきて、たというのが、まあ僕の学生じゃ社会出るまでの、
はい、
流れですね。
なるほど。まあ、亀さんと結構ね、お仕事でも7年ぐらいこう付き合いさせていただいてますけど、やっぱ亀さんの生い立ちって結構初めて聞くところが多かったので、
はい、
なんか最初も言ったけど、ちょっと意外な部分なんかもあったりしつつ、でもだんだんこう成長していくと、今の神谷宗平さんの、あ、なんか分かる分かるっていう、うん、例えば学校の先生とね、中学生の時にその対立があったけども、自分のね、正義はこう絶対に大人に何言われても絶対にこう貫くとか、そういうところなんかこう真の強さみたいなものはこうすごく今と変わらない部分もありますし、
まあこれはまあ半分病気ですけどね。僕は人の言うこと聞けないので、もうこれ僕ね、本当に15あれ何歳だかな、高校ぐらいかな、あの時に本当に自分で誓ったのは、
はい、
僕は人の言うことは聞けない人間だと、
はい、
だから悪に染まると本当に悪い人になっちゃうと、
あ、
だから自分の心とかのなんていうの、目標は正しい方向に自分で持っていかないと、うん、すごい世の中に迷惑をかける人になっちゃうから。
それを10代の時に感じたんですか。
だってもう人のこと聞けないんですもん。 で、これはね、ちゃんと息子にも遺伝してまして、うちの息子も超頑固で人のこと聞かないんですよ。
はいはい、
で、すっごいめんどくさいんですけど、親からすると。
はいはい、
けど、僕は気持ちがよく分かって、まあまあ、しょうがねえな、俺の子供だしな、みたいな。
やっぱ DNA あるんですね。
あるんですよ。だからこれはもう、ね、遺伝子的レベルです。
なるほど。
はい。
で、そこに気がついて、じゃあ自分の生き方をそこでこう自分で考えるようになったわけですね、そのところに。
そうですね。
だ
から、僕はもうそれがあって今があると思ってるので、だから浅井さんとやってるハイスクール Z っていうね、学生向けの勉強会とかもやるじゃないですか。
はい、はい、
はい。だから、まあ別に勉強とか部活もやりゃいいんだけど、
うん、
うん、それをやってることでなんか頑張ってるっていう勘違いしちゃいけないよと。うん、もっと大切なことってあるし、
うん、
うん、大事なのは自分がどう生きるかを決めることだから、
うん、
まあ僕も遅かったですけどね、21ぐらいまでかかったので、
うん、
でも、うん、あれもうちょっと早く海外に出る機会とかがあって、あの20歳かなの時の気づきを、もし10代前半ぐらいで僕があの気づきを得ていたら、
うん、
はい、もうちょっと違う生き方をしたし、もっとスタートが早かったんで、はい、もうちょっと頑張れたんじゃないかなと思いますけどね。
うん、そういう思いもあって今若い、ね、若者たちに、まあ、そういう、こう伝える場みたいなのを神さんが設けてるというのもあるんですね。
そうですね、
うん、
はい、自分の後悔をね、この後輩たちにさせたくないっていう。
なるほど、
はい、
そうするといろいろやっぱり神さんの生い立ちを伺ってやっぱ今の活動につながる部分っていうのもね結構見えてきますね。
はい、
大学生の時の、ね、体験からこうやって、ね、世界のことに目を向けるようになってこのままじゃ日本がまずいっていう危機感から今の活動に当然つながっているんでしょうし。
そうですね。
なるほど、ありがとうございました。結構ねやっぱりこういうお話聞いていくと全然見方が変わってきますよね。なるほど、そういう経験を得て今があるんだっていうふうに。はい、ありがとうございます。
はいはい、
じゃあ次回はまたねそこからこうどう今の活動につながっていったかっていうようなお話にもつながっていくと思うので、またちょっと次回ここまでの亀谷さんの大学生までの今ねちょっとお話を伺っていったので、また今度はそこから先のちょっとお話までもいろいろ伺っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。